続いて一般質問についてです。第2回3月定例会では3月10日11日の2日間にわたり7人の議員が一般質問を行いました。内容についてその一部をご紹介します。少子化対策について、浅山誠一議員、質問として、田辺市人口ビジョンでは2030年の市の合計特殊出生率を 2.10 と目標設定しているが、直近は 1.56 で減少傾向にある。現状を踏まえ今後どのような政策を展開していくのか。答弁としまして、現状からは設定時の達成は非常に困難な状況にある。少子化対策は多様な分野で地道な取り組みを行うしかなく、安心して子どもを産み育てることのできる環境を整備するとともに、子どもたちがふるさとへの誇りと愛着心を抱き、田辺市に生まれてよかった、田辺市に住み続けたいと思うようなまちづくりに取り組んでいきたい。自分らしく安心して暮らすための乗り合いタクシー導入について、前田佳代議員、質問としまして、高齢者は趣味やサークル等の参加希望がありながら、足腰の痛みや交通手段がないなどの理由で外出が減っている。自分らしく安心して暮らすために公共交通で必要なことは何か。答弁としまして、地域公共交通を維持確保することで市民が安心して心豊かに輝きを持って暮らし続けられると考える。質問としまして、移動の自由を確保するために予約型安価ドアトゥードアで区域を自由に輸送できる携帯の乗り合いタクシーの導入を求める。答弁としまして、1台のタクシーを相乗りして活用するなど新しい交通システムの可能性も研究したい。学校に通えていない生徒への ICT を活用した学習について。蔡明子議員、質問としまして、ギガスクール構想の実現で不登校など学校に通えていない子どもの学習支援を行うことができる。市はオンライン学習の実施、オンライン学習の出席扱いについてどう考えているか。答弁としまして、ギガスクール構想の実現において学校と子どもをつないだオンラインでの学習支援は可能であると考える。文部科学省の通知では、自宅で ICT を活用した学習を行った場合、要件を満たせば出席扱いできると明記されている。今後はオンライン授業の実施も含めて、多様な子どもたちを誰一人取り残すことがないよう努めていきたい。新年度予算大綱で言及がない防災対策について、川崎五一議員、質問としまして、3年前に政府は南海トラフ地震の今後30年以内の発生確率が 80% と発表。大地震発生時に住居を失う市民の生活をどうやって守るのか。答弁としまして、仮設住宅建設用地は必要面積が確保できていない。廃校敷地及び民間の空き地の活用や防災公園を視野に検討中。質問としまして、津波避難タワーは一時避難。津波や地震から逃れられても避難生活で命を落とす震災関連死は多い。東日本大震災から10年経って庁舎の高台移転のみの選考は市民の命の軽視以外の何物でもない。大地震や津波が来ないことを前提とした姿勢は危機管理能力がない。宇宙を題材にした教育について、北田健二議員、質問としまして、串本町に国内初の民間ロケット発射場が建設されている。宇宙教育は幅広い学習活動の充実や宇宙への憧れをきっかけに科学への関心を高められる機会となる。また当地方の児童生徒だけが味わえる教育は愛教心の醸成にもつながる。ロケット発射場を生かした教育について見解を問う。答弁としまして、宇宙教育は児童生徒が宇宙を身近に感じ学習意欲を高めるとともに、将来に向けての夢を持つキャリア教育の効果もあると認識している。社会科見学での訪問、 研究機関の方を招いての講演会とさまざまな機会を設定したい。コロナ禍における市内飲食業及び観光業の実情と対策について、宮井明議員、質問としまして、市内飲食業及び観光業の現状についてどう把握し分析しているか、答弁としまして、新型コロナ感染拡大の第3波により幅広い業種に経済的な影響が出ている。これまでもそれぞれの局面に応じた支援策に取り組んできたが、特に飲食業や観光業については依然厳しい状況にあると認識している。質問としまして、現時点の取り組みとさらなる支援の考え方について市の見解はどうか、答弁としまして、緊急対策支援金による事業継続支援に努めているが、引き続き現状把握に努め、アフターコロナの時期を見極め必要な対策を講じてまいりたい。左会津川浸水冠水問題の抜本対策について、久保博次議員、質問としまして、豪雨災害対策で移動式排水ポンプ2基をどこの場所に設置するのか、答弁としまして、中丸大谷橋上流の田中台排水門付近と下丸天皇台の水路付近への配備を計画している。質問としまして、2011年12号台風レベルの豪雨で浸水冠水を防ぐだけの能力があるのか、答弁としまして、大雨が予想される場合は事前に配備することで住民が避難する時間を少しでも確保するなどの効果が期待できる。質問者、豪雨災害時浸水冠水を防ぐことができないのであれば、適切な場所に排水ポンプ場を設置し市民の命を守る対策をするべきだ。